人生に疲れたときの30の言葉。そのうち、何もしたくない暇はあっていい。たっぷり寝る人生がいい。7人生は何もしたくない暇はあります。何をするのも記憶が起きない。体はどこも悪くないのにやる気がない。変態感が強くて思うように体が動かない。何も体が生まれず、諦めることさえ学ばない。大きな荷物を背負っているようで苦しい時があるでしょう。嫌なことがあって落ち込んでいるときも今日は何もしたくないと感じるものです。自分を責めない。何もする気が起きない自分を責めないください。こんなだらしないことはいけない。私の精神が腐っているに違いない。自分は何人間だ。情けない人間だ。自分を責めてしまうと、ますます気持ちが込んで無気力の状況が並んでしまいます。何もしたくない日と、きっとだらしな感じかもしれませんが、そういう不満です。無理をしない。大切なことは無理をしないことです。何もしたくないのは体が抵抗している状態です。無理をすると体が悲鳴を上げ、ますます気持ちが込みます。無理をすると重力が3万になり、怪我や事故の原因になります。日頃から疲れが溜まっているのかもしれません。いつの間にかストレスが溜まっているのは良いことです。ストレスのせいで何もする気が起きないという現代感につながっているのかもしれません。何もしたくないことはたっぷり寝る日にすればいい。何もしたくないことはたっぷり寝る日にしましょう。何もしたくない日は何もしないのが一番です。正直な気持ちにしたことです。何もする気が起きないのですから仕方ありません。何もしなくない日はあっていいのです。何もしなくない日を経験したことがない人は一人いません。正直なことは悪いです。体から出ることには素直にしないでしょう。何もするも起きない自分の上で許してください。それは自然なことです。悪いことはなく普通のことです。誰でも一度や二度は何もしたくない日を経験することがあって当たり前です。次のことや次のことということになる。次のことからといって何もしないわけではありません。少なくとも次のことということになります。ネガティブことですが、これはこれで有意な過ごし方です。回復の時間であり、充電の時間になります。思い切って会社を休むのもよし、週末なら皆さんまでやりましょう。次は雨のことはできませんが、不足の対策となります。深い眠りについてたくさん夢を見て楽しみましょう。たっぷり次のことからは懐かしい気持ちになっているでしょう。疲れも倦怠感もすっかりなくなっているでしょう。たっぷり次のことからはきっと何かをしたい気持ちになっているでしょう。何もしたくない日は自然な気持ちにしたくて、たっぷり寝る日にする。人生に疲れたときの30の言葉。その2、現代に達しているのではない。スランプに陥っているだけ。スポーツ選手はある日スランプに陥ることがあります。練習が報われない場合ではありません。以前より成績が悪くなることもあります。スポーツ選手がスランプに陥った時の行動はただ一つです。練習が飲みです。たとえ以前より成績が落ちてもやはりいつもと変わらず練習を続けます。もちろん気分転換や休憩も必要ですが、基本的には練習です。練習こそスランプを抜け出す一番の方法です。向上する努力をすればいつかスランプから抜け出す気がやっています。人生も同じです。人生では行き詰まりを感じることがあります。努力をしても報われない日が続くことがあります。何をやっても報われるように感じます。むしろ以前より悪くなることもあるでしょう。現代に達しているのではありません。スランプなのです。階段を乗っている途中、言葉に差し掛かっているだけです。いつまったらとはいえ、努力をしているのはよくありません。向上する努力をやめれば人生も上品になります。このようになっても向上する努力では続けましょう。努力を続けていれば、いつか必ず3から抜け出す気がやってきます。3から抜け出せた時、あの時は大切な日だったというようになります。大変な日こそ努力を続ける。人生に疲れた時の30の言葉。その3、人生は有限だから素晴らしい。不幸長寿は昔からある人生最大の願いの一つです。人生が無限になるのは素晴らしいことであるように思います。長くいることでよりたくさんの楽しみを味わえるでしょう。年を取らず永遠の命になるのは素晴らしい願いであるように思います。しかし、もし本当に人生が無限になれば、現実は少し異なるはずです。生き方が大事なことに違いありません。時間が無限になるためやる気がそろいます。無限になるということは今しなくてもいいということです。また今度しよう、いつかやろうと思い続けたままになるでしょう。だらしない考えはきっとだらしない人生につながります。確かに無限に続く人生は素晴らしいですが、だらしない方と表情は必ずしも美しいとは言いません。人生は有限だからいいのです。人生は80年と言われます。制限時間があるから心にタイムプレッシャーを感じながら生きていきます。今年は今年だけです。今日は今日です。常に今しかないと思えるのは贅沢です。買い物でも期間限定販売の時今しかないと思いながら買い物をすると得した気分になります。人生も今しかないと思って行動するから得した気分になります。人生が有限でよかった。制限時間があるおかげで生き生きした生き方ができるようになるのです。人生の残り時間があることに感謝する。人生に最多の30の言葉。その4、忙しいだけは良くない。余裕はありませんでした。忙しいだけは毎日はよくありません。確かに忙しいのは結構ですが、余裕なければ生活に支障が出ます。生きなければ健康を害します。友人や家族と時間が取れず人間関係も支障が出るでしょう。自分の振り返る時間や趣味の時間がなければストレスも溜まる一方です。では、余裕があればいいのでしょうか。確かに余裕があればストレスが溜まりすぎることはありません。友人や家族と過ごす時間が増え人間関係が豊かになるでしょう。自分の振り返る時間を作ったり、趣味を楽しんだりもできます。しかし、余裕も一線を越えるとダラダラになります。余裕の時間が多すぎると今度は仕事が前に進まなくなるのです。では、どういう仕事の過ごし方になりそうでしょうか。心の中には余裕はありそうでしたです。忙しさも余裕も一線を越えない程度に両方行われるのです。一つの目安としては仕事の 70% 余裕の 30% を倍かでしょうか。仕事がスムーズに進めないのも適度な余裕があります。目安ですから、状況に応じて適量を調整しましょう。余裕の忙しさを心がければ仕事とプライベートの両方が充実するのです。余裕の忙しさと心がける。人生に疲れた時の30の言葉。その後、人生は短い。そう思った方が素晴らしい生き方ができる。人生は80年と言われます。人生は長いと思いますか？短いと思いますか？人によって様々な考え方がありますが、感じ方も一つでしょう。もし人生が長いと思うとどうなるでしょうか？時間があると思うと気持ちが優に行動力が低下します。人生は長いからまた今度と思っているとチャンスを増しやすくなります。人生を大切にしたいと思うなら人生は短いと思った方がいいのです。一分一秒を大切にしようと思うからです。人生が短いということは冷たい響きに聞こえるかもしれませんが、ネガティブな考え方ではありません。ポジティブになる考え方です。人生は短いと指示するだけで気持ちが引き締まり行動力が出てきます。こうしては、長い、怪しいでは行動するないなという意味に変わります。無理やりと出そうとしなくても自然とやる気が出てきます。無駄な時間の使い方をして一分一秒を大切にしようとする姿勢に変わります。一人一人の願いを大事にしようと思い人間関係が行動するでしょう。人生は短いというタイプでしたが人生に活力を与えるのです。人生は短いと意識する。人生に使えた時の30の言葉。その6、自己啓発は心の掃除だ。部屋を放っておくと自然と汚れます。空気中を舞う地位や心などが床に置きゴミになります。部屋は定期的に掃除が必要ですね。しかし掃除をするのは部屋だけではありません。心も掃除が必要です。心も放っておけば汚れることです。普通に生活をしていてもテレビや友人の話などから悪い噂や暗い話を耳にします。一つ一つは小さなことでも溜まると思いの刺激を与えるようになります。心の運命が溜まると人生や世の中が悪く見えるようになり、生きる気力が出にくくなるのです。では、心の掃除をどうすればいいのでしょうか。今度読みましょう。ただし、条件があります。漫画ではなく文章が中心になった本であることです。文章を読むことで見た精神が整えられます。特におすすめは自己啓発書です。自己啓発書は心の掃除です。素晴らしい考え方や生き方を学びます。必死になった文章を読んでいくうちに心や気持ちがすっきりして気持ちが引き締まります。読めば読むほど懐かしい気持ちになるのですから、素晴らしい。毎日人生に疲れた時の30の言葉。その7、人生は学校の授業と同じ。まさに言われた人と当てて参りやすくなる。学校の授業は先生や生徒に向かって問いかける場面があります。この問題が悪い人は手を挙げて、自分が悪い問題なら堂々と手を挙げるでしょう。ただし、手を挙げる人が多くないと当てて参りやすくなります。しかし、一つだけ当てて参りやすくすることがあります。まさに手を挙げるのです。先生が問いかけるまで待ちません。先生が問いかけている途中から手を挙げてしまいます。誰よりも早く手を挙げると極端に乱します。最初に手を挙げた人は当てたくなるのが人道です。他に手を挙げる人が大勢いても最初に手を挙げた人は当てて参りやすくなります。人生も学校の授業と同じです。何かのチャンスが回ってきた時はまさに手を挙げ手を挙げる人はたくさんいるから自分が当てて参りやすいと考える時間があれば少しでも早く手を挙げましょう。他の人を大きく引き離して最も早く手を挙げましょう。必ずしも当てて参りとは限りませんが、まさに手を挙げることを当てて参りの可能性が高くなります。これがチャンスをつかむことです。スピードのある人がチャンスをつかむのです。まさに手を挙げる。人生に疲れた時の30の言葉。その8、大空は今までと同じ。同じ屋根の下にいるから仲間意識が生まれやすい。家族が仲良くなりやすいのは一つ屋根の下でいるからです。一つ屋根の下で生活を共にしているため仲間意識が強くなります。食事をしたり、出たり、テレビを見たりなどです。しかし、一つ屋根の下にいる状態は家族だけではありません。私たちの身近にはもっと大きな屋根があります。大空です。大空は今までと同じです。私たちは大空という大きな屋根の下で生活を共にして生きています。大空は大きすぎるため屋根という実感は見にくいですが、確実につながっています。さあ、大空を見上げてみましょう。海を越えて、国境を越えて、海と地球を進んでいる現状です。人だけではありません。海に浮かんだ地、空中を舞う人たち、草に浮かんだ人たちも繋がりがあります。人間関係に苦しんだ時は大空を見ましょう。 大空を見ると人間関係の原点に気づきます。生命全体が生活を共にしているという刺激で大きな流れです。同じ流れの下に有志ができると人に対する見方が変わります。担当は家、みんな家族のようなものです。国籍も人種も関係ありません。大空という同じ流れで繋がっている仲間なのです。大空という一つの流れで繋がっていることを意識する。人生に疲れた時の30の言葉、その9、人生は足に肩取り、崖があっても助走をつけたら飛び越えられる。人生では足にかけて行き詰まることがあります。足がかかっていないのですが、足は見られません。そんなことどうしますか。足をかけることもありますが、足をつけるのならば毎日した方が早いです。誰もが毎日をすることでしょう。しかし、毎日もまだ甘いことです。飛び越えられたとはいえ、生きていることも毎日をするのではありません。人生は足にかかるんです。深い崖があれば助走をつけて飛び越えてしまえばいいのです。一度、後ろに下がって全力で助走して飛び越えましょう。思い切り気をつけたら、ある程度肩回りでも飛び越えられるようになります。飛び越えるのが一番のチャンスです。人生までは、チャンスでもあります。多くの人が毎日をすることで、自分だけ飛び越えてしまえば、その倒れを一気に成し遂げます。助走をつけて飛び越え、一気に倒せてしまいましょう。人生までは助走をつけて飛び越え。人会話を口でするものというのは先入観です。口でもできますが、他にもできる部分があります。目です。友人と会話するときを思い出しましょう。会話を始めてから目を見ることはありません。目を見たら会話を始めますね。本来コミュニケーションの第一は口ではなく目です。目を合わせることです。目を合わせることができれば、生き物の種類を問わず会話ができるようになります。飼っている犬には猫の目を見ましょう。目を合わせることで飼い主を愛する気持ちが少しずつ伝わってきます。動物園に行ったときは、いろいろな動物の目を見ましょう。それから、ゾウ、キン、パンダ、ウサギ、ヤギ。ジャンと犬ではなく、じっと見ます。目を見ているだけで生物さんの口を超えた会話ができることに驚くはずです。目は本当に素晴らしい。目は神様が与えてくれたあらゆる生き物と交流できる共通言語なんです。あらゆる動物と目を合わせて会話する。人生に咲いた時の30の言葉、その11、思い持つも2つに分ければ軽くなる。思い持つがあると1人では運べません。誰か協力してくれる人がいればいいのですが、あいにく正直の状況です。無理だ。思って運べないと思った時には、いい工夫があります。2つに分ければいいのです。思い持つも2つに分ければ軽くなります。重さも軽くなるだけでなく、サイズも小さくなりますが、一歩運べるでしょう。2つに分けてもまだ重ければさらに壊れすればいいのです。人生でも同じです。大きな問題があり、1人で対処できなければ2つに分けましょう。小さくて軽くなった分、対処しやすくなります。2つに分けてもまだ難しければさらに壊れをします。自分一人でも対処できる大きさまで壊れすればいいのです。大きな問題は自分が対処できるまで壊れす。人生に最大の30の言葉、その順に、未来が分からなくてよかった。未来は分からないから素晴らしい。一般的に未来が分かれば幸せになると言います。しかし、未来が分かれば必ずしも人を幸せに導くことはありません。もちろん未来が分かることでいいこともありますが、悪いことの方が多くなるはずです。やはりギャンブルです。未来が分かれば人間ならしもギャンブルで終わりを考えるはずです。働かずに大金を手に入れるととんでもない人生になります。働く体験さが分からなくなり、金銭感覚が増えます。人生の苦しみが分からなければ話があることもなくなるでしょう。すべてお金でやりそうとする、データな人間になるはずです。未来が分かれば幸せになると言いますが、本当に未来が分かると人生も人間性もめちゃくちゃになります。いいことも悪いことも含めた結果、未来は知らない方が良かったという結末になることでしょう。未来が分からないというより分からないようにしているのです。神様からの気遣いです。未来が分からないのは素晴らしいことです。分からないということは今の自分の努力次第で未来は自由に変えるということです。未来はすでに変えるのではなく自分で作るのです。今の努力によって未来が切り開けるのは何と素晴らしいのでしょうか。努力すれば報われます。自分の力で道を切り開ける人生は最高の原点ではありませんか。未来が分からなくてよかった。未来を作る楽しみが始まるのです。未来が分からないことに感謝する。人生に最大の30の言葉、その13、夢に向かう道にはヒッチハイク。必要なのはお金より武装。お金がなくても旅行はできます。ヒッチハイクです。ヒッチハイクは通りがかりの車に乗せてもらい、車を見つけながら目的地まで行く旅行です。ヒッチハイクで一番必要なのはお金ではありません。武装です。ずうずうしい金が恥ずかしいのですが、思い切ってお願いすれば旅行が無料で実現します。夢に向かう道にはヒッチハイク同じです。誘導として無料で助けてほしいと願いましょう。当然のことならほとんどの人に伝えます。人はそういうことまではありません。無料で助けてもらおうとするのは無視がよすぎます。しかし、めげずに協力者を探していると僕なりにいいよと言ってくれる人が見つかります。もちろん協力者が現れても目的地まで一気に行けるとはありません。どこまで行くかと聞かれば行けるところまでと答えましょう。無料で協力してもらえるだけでもありがたいことです。協力者の都合に合わせるのはまだです。お金がなくても夢に近づけます。夢の実現に必要なのはお金より武装です。武装があれば目的地に近づけるのです。お金を出すより武装を出す。人生に最大の30の言葉、その14、人生における一番の楽しみは失敗だ。失敗は恐れるものではなく期待するものです。テストが間違えた部分があれば自分の努力が向上するように失敗すれば自分の生き方が上がります。失敗は下の失敗より得られる成長を考えましょう。得られる成長を考えるようになると失敗が悪くなります。むしろ楽しみになります。失敗をすると自分の悪いことが必ず見つかり必ず成長できる保証があるからです。必ず成長できる保証があるのですが、これほど嬉しいことではありません。最近失敗していますか。最近毎日がつまらないなと思ったら失敗しましょう。今回はどんな成長を得られるかなと考えるとワクワクしています。できることなら毎日失敗しましょう。毎日何かに挑戦して失敗できる人はぐいぐい成長できます。楽しみとは成長ではありません。失敗こそ人生における一番の楽しみなのです。失敗は恐れるものではなく期待する。人生に最大の30の言葉、その15、急なトラブルは違和感のようなもの、いきなり食ってもすぐやめ。人生では急なトラブルに回ることがあります。人生ではそういうこともあります。急なんだよと思いますが大丈夫です。もうしばらく我慢しましょう。違和感のようなものです。いきなりやってくるものとすぐやめます。騒いだところでどうしようもありません。違和感みたいなものだと思ってしばらく時間が経つのを待ちましょう。甘いです。コーヒーでも飲みながら時間を過ごします。気づかトラブルになっているのです。もしかしたら綺麗な日本になるかもしれません。急なトラブルは慌てずつまでしばらく待つ。人生に最大の30の言葉、その16、人生の笑い道は時計の瞬間だけではない。常に笑い道を連続。人生の笑い道と人とどういう場面を想像しますか。おそらく大きな場面を想像するのではないでしょうか。事件、就職、結婚、離婚などです。大きな出来事ですが、嫌な道によって人生も大きく変わることでしょう。しかし、人生の笑い道は大きな笑い道だけではありません。小さな笑い道もあります。小さな笑い道は大きな笑い道は違い無数にあります。例えば、これが過ぎた時です。恩義を払えるか、腰を払えるのも笑い道です。小さな選択ですが、腹持ちや健康に影響します。疲れた時に、手の顔を見るのも笑い道です。小さな選択ですが、何度も言わない未来が変わります。テレビをつけた時にニュースを見たバラエティ番組を見たのも笑い道です。ニュースを見たら、時事の笑い、バラエティ番組を見たら笑いです。人生の笑い道は特別な瞬間だけではありません。人生は常に笑い道です。特別な瞬間だけを意識するのではなく、常に意識することが大切なのです。さあ、今笑い道に差し掛かりました。これからどの道に進みますか。読めて、どうするか、行動するかで人生が変わるのです。人生の笑い道は常に存在していることに気づく。人生に最大の30の言葉、その17、人生では嫌われる覚悟が必要。嫌われるのはできるだけ避けたいことです。できるだけ多くの人たちと仲良くやっていくに越したことはありません。多くの人と仲良くすることは多くの努力や遠慮や夢に向かうスピードが加速するでしょう。しかし人生では必ず誰かに嫌われます。誰かも嫌われない人生はありません。世の中には様々な人がいますが、自分の意見にはあんなに用意してくれない人も必ずいます。自分の信念も定めたら嫌われる覚悟が必要です。どうしてくれない人のために自分の道を諦める必要はありません。誰かに嫌われたまま生きているのは悪い人生であるように思いますが、そういうものです。嫌われないように生きていこうとすればどの道も歩めなくなります。誰かも好かれようとするかと人により誰かに嫌われる覚悟のある人の方が輝いています。反対しないくらいで寝るならその程度の信念です。嫌われたくないで諦めるならその程度の夢です。反対されたり嫌われたりすれば信念を試されていると考えます。嫌われて大いに結構ではありませんか。すべての人からされるのをやめることです。誰からもされようとするから恥ずかしく生きているのではありません。嫌われる覚悟ができたら恥ずかしく生きているのです。嫌われる覚悟ができたときいい意味で食っています。初めて自由的に自分らしく生きているようになります。嫌われたらそのままにして自分の道を突き進みましょう。嫌われる覚悟ができたとき夢に向かうスピードがより一段と速くなるのです。嫌われる選択肢も視野に入れる。人生に最大の30の言葉、その18、あの日は世界最高の癒しの音楽を無料で楽しめる日。窓を開けて雨が降っていれば天気が悪いなとばっかりします。雨であることがあれば残念に思う人も多いのではないでしょうか。あの日は外出に傘が必要で動きにくくなります。ザラと言わないようにして外出しにくいですね。ところで雨の音をきちんと聞いてみますか。何が聞くことがあっても耳を傾けてきちんと聞く機会が少ないのではないでしょうか。雨の日は今一度雨の音に耳を傾けてみましょう。音としてではなく音楽として意識するのがポイントです。雨の音は世界で最も癒される音楽の一つです。これほど癒される音楽はありません。雨の音に集中すればいつもとは変わった様子に聞こえてきます。ザラという音がオーケストラのように聞こえます。 雨の降る音はこんなに美しかったのかと自然な流れの美しさに驚くことでしょう。雨の日は世界最高の癒しの音楽を無料で楽しめるんです。本物の雨の音は雨の日しか聞けません。地球に雨があってよかった。ラッキーなのです。雨の日は雨の音を楽しむ。人生に咲いた時の30の言葉。その19。どんな安全犯罪でも街から流れる方法はない。悪いことをすれば一時的に問題が解決します。お金を盗めば働かなくても今すぐ手に入ります。物を盗めば答えがなくても今すぐ手に入ります。バレれば大丈夫と思う人もいるでしょう。確かに完全犯罪は存在します。犯罪である証拠を完全に残さなければ罪に問われることもないでしょう。しかし、捕まらなければ罪を受けないわけではありません。どんな安全犯罪でも必ず罰が与えられます。いつか捕まるかもしれないという予想に苦しみが続きます。悪いことをしてしまったという罪悪感に苦しむ日々が続きます。気持ちのいい状況ません。夜を落ち着いて眠れず、勲章に悩まされるでしょう。この苦しみが24時間365日ずっと続くのです。たとえ事故を迎えたとしても、自分は人間失格だという状況は死ぬまで続きます。バレれば大丈夫という問題ではありません。完全犯罪でも罰が与えられません。悪いことをすれば必ず罰されるような人生です。人生は一回だけです。一回しかない人生を気持ちよく生きるために、悪事は一切働かないようにしましょう。絶対にバレない状況でも悪事を働くのはやめる。人生に咲いた時の30の言葉。その20。人生は個性、慣れていればそれでいい。バラは良くなる様子が印象的です。美しい色や香りがあると、とても危険な一面もあります。美しさと醜さが一体になっている様子がいかにも素晴らしいです。ひまわりは元気のある様子が印象的です。大きな花の形に黄色い花が立っと開いている様子がいかにもひまわりらしいです。チューリップはチューリップらしさがあり、爪には爪らしさがあります。それぞれの花に違いはありますが、どれも花の個性がしっかり表現され美しいですね。花はなぜ美しいのでしょうか。個性が表現できているから美しいのです。花の花の自分の素直に表現する生き方は最も美しい姿です。人生も同じです。人生の世界は自分らしく生きているかどうかです。楽しみや喜びが最大限に大きくなります。ストレスや苦しみなどを最小限に抑えることができます。自分らしく生きることに叶うように最も美しくなります。人の要求した行動や考えでは自分らしく生きていけません。たとえうまくいっても自分らしくないなと思い違和感や罪悪感を抱くことでしょう。もちろん全て自分の思うままに行動するのはなかなかうまくいかないかもしれません。しかし挑戦する価値はあります。少しでも自分らしい生き方に近づけることができるはずです。個性が表現できていればどんな選択でも正解です。自分の生活を振り返ってみましょう。自分の人生ですら自分らしく生きることが一番です。人生に迷った時は自分らしい生き方を選びましょう。個性、慣れることをする。人生に咲いた時の30の言葉。その11。楽しようとするからうまくいかない。楽しもうとするとうまくいく。楽しよう。そんな気持ちのことに決まっていないようにしましょう。もちろん楽しようとすることが全て悪いわけではありません。きちんと仕事をこなすために楽しようとするのがいいのです。手順化や自動化を行えば仕事がスムーズになってストレスが減ります。少しでも仕事ができないので自動化させたり手順化させたりするならありません。それは怠けることではなく責任感によるものです。なくしたいとはいえ、苦労や努力が伴っています。前提にはきちんと仕事を行うという誠実な気持ちがあります。そこには仕事に対する責任感と使命感があります。仕事の効率を上げるために知恵を振り絞ってきちんと実行しているのですが、むしろ賞賛すべきことと言えるでしょう。しかし、きちんと仕事を行うわけでもなく、単に楽しようと考えるのは危険です。それは苦労や努力を制することになります。苦労や努力を制しては何もうまくいきません。記憶も力もありません。根気も集中力もありません。責任感も使命感もなければちょっとしたことで諦めてしまいます。仕事でもスポーツでも何でもうまくいかせるためには一生懸命になることが必要です。苦労や努力が必要であり、手間も時間もかかります。このようにいかないとき、根拠を出して困難を乗り越えることも必要です。単に楽しようとすると、苦労や努力を制することになるため何事もうまくいかなくなります。楽して学ぶことという価値クレーズならば全て怪しいと考えた方がいいでしょう。楽してうまくいかないと何も苦労しません。営業トークであり、現実はそう単純にはいきません。だからして成功しようなんてうまい話はありません。楽しようとするからうまくいかないのです。楽しようとするのではなく楽しむ。ここで大切なことだけがあります。楽しようとするのではありません。楽しむのです。楽しもうとすると全身の細胞のため力が満ちてきます。気力もパワーだけでなく根気や集中力もできます。楽しいゲームを思い出してください。楽しいゲームをするときは自然と集中してしまいます。楽しもうという気持ちがあると自然と悪くして体の内側から力が満ちてきます。なかなかうまくいかなくても楽しい気持ちがあれば根拠が切れます。頑張らなくてもうっかり頑張ってしまうのが楽しいことの素晴らしさです。うまくいかせないなら楽しい気持ちを大切にしましょう。仕事も勉強もスポーツも楽しむようになると結果を出しやすくなります。楽しもうとすると自然と活力が湧いて結果として一生懸命になります。楽しもうとするときあなたの潜在的な力を発揮できます。自然と頭の回転が速くなり気力も勝利も発揮します。楽しむ気持ちさえあれば苦労や努力があってもワクワクしながら取り組みます。もはや苦労や努力を感じなくなることも少なくありません。気づけばこんなに頑張っていた、いつの間にかこんなに結果を出していたという状態になるでしょう。楽しもうと楽しもうは日々や見た目はそっくりであっても実際は似ていないもの。楽しもうは NG ですが楽しもうは OK です。楽しむのではなく楽しみましょう。楽しもうと心がければ成功するのは時間の問題です。楽しもうとするとうまくいくのです。楽しようとするのではなく楽しむ気持ちを大切にする。人生に咲いた時の30の言葉。その12。寂しさや切なさは我慢して乗り越えるものではない。高いことで吹き飛ばすものだ。寂しさや切なさを感じた時どうしていますか。真面目な人は我慢して乗り越えようとするのではないでしょうか。誰の迷惑にもならないよう弱音を吐かずただ耐える方法もあります。立派といえば立派です。自然と改善される可能性もありますが、何を進めている方法ではありません。ただ、でさえ精神的に参っている状態で乗り越えようとするのは無理があるからです。寂しさや切なさは我慢して乗り越えるものではありません。我慢していると寂しさや切なさがさらに強くなります。何らかのことを超えて自分でもどうしていいのかわからなくなります。なぜ寂しさや切なさを感じるのでしょうか。明るいことが考えからです。生活に余念がないように明るいことがない状態です。寂しさや切なさは我慢して乗り越えるものではありません。明るいことで吹き飛ばすものです。しかしは、やむを信じてします。生活にもっと明るいことを増やすことが必要です。友人に連絡して話をしましょう。外に出て買い物に出かけましょう。我慢したことで辛いだけです。自分から積極的に明るいことを増やして寂しさや切なさはさっさと吹き飛ばしてしまいましょう。寂しさや切なさを感じたときは乗り越えるのではなく明るいことで吹き飛ばす。人生に咲いた時の30の言葉。その13。ダメな自分を愛してしまおう。それが優しさだ。人間とは面白いものです。天は人にいつも長所を与えてはいけません。誰でもできないことは一つやさずあるものです。勉強ができる人は運動が苦手であったり、運動ができる人は勉強が苦手であったりします。うまくバランスが取れています。ダメな自分に気づいたときどう思いますか。ダメな部分をどう思うかです。できないことを見つけたときダメな自分と思うのはよくありません。ダメな自分と思うのはただの冷たい人間です。嫌です。ダメな自分と思ったときにそういう自分を愛してしまいましょう。できないことを見つけたとき可愛いやつが大丈夫だよと思いましょう。自分で自分を元気づけたり励ましたりします。優しいからダメな自分を愛することがありません。ダメな自分を愛するから優しい人になるのです。どうやってダメな自分を愛することができるかで優しさが決まります。ダメな自分を愛して優しい人になる。人生に咲いたときの30の言葉。その14。違和感は道徳式と同じ。注意が必要というサイン。交通安全では通行で駐車禁止、速度制限などです。たくさんの注意がありますが、一言で言えば注意をしろというサインです。標識はかなり手前であります。道路標識はかなり手前であることをあらかじめ準備ができます。人生も道路標識があります。違和感です。人生では違和感を抱くことがあります。何か嫌な気分がする。体調が優れない。嫌な予感がする。そうした違和感は道路標識と同じです。注意をしろというサインです。違和感を無視してそのままのスピードで進むと事故につながる可能性が高くなります。違和感を抱いたことはその先に何かあります。少しスピードを緩めましょう。気持ちを集中させ、体を注意しながら進むことが大切です。違和感は注意をしろという人生の道路標識だと考える。人生に咲いた時の30の言葉。その15。遠回りが実は一番の近道になることもある。作家にとって近道は危険です。近道を通ろうとするとかえって遠回りになります。大体は毎日の方が実際スムーズに進みそうですが、実際は違います。本人に経験がないことはよくわからないため、書きにくくなります。無理やり書こうとすると内容が長くなり、現実味がなくなります。作家にとって本当の近道は遠回りをすることです。有名な作家と実はよく遊んでいます。いろんな食事を楽しんだり、頻繁に旅行に行ったりします。知り合いと飲みに行ったり、映画を見に行ったり、趣味を通したりします。無駄の思いでたくさんの遠回りをすることが作品の質を上げる一番の近道になります。もし遠回りをすることがあれば、最初から遠回りをすることがなく、実は近道ではないかと考えましょう。見た目は効率だけで判断しないことです。人生に無駄な経験は一つもありません。経験したことは頭の中に蓄積され、一生涯の財産になります。経験は誰にも奪われることのない財産です。人生に咲いた時の30の言葉。その16。緊張は否定するのではなく肯定するもの。人生ではリラックスより緊張した方がいい場面があります。例えば大切な試験や試合前です。筋肉が悪い体が増えます。 緊張しない方がいいのではないかと思いますが、むしろ緊張した方がいい場面です。なぜ緊張するのかというと、緊張が必要な場面だからです。緊張が必要な人間には存在しません。人間に必要だから緊張が存在しています。人間の体に無駄な機能は一つもありません。緊張とは心の体も引き締まっている状態です。重力が高くなり、力がなりて潜在的な能力が鍛えるようになります。重大な局面に入って緊張するのは当然の理由です。これから彼らを戦いに備えて体が準備しています。ただし緊張はいいのですが、緊張するのはよくありません。あまり緊張すると手足が震えて本来の力が切れなくなります。緊張してするとそうなります。緊張してすると力が行き場を失い、動作を起こします。体に無理な力が入り始め、だから震えるのです。緊張してするのではありません。肯定するのです。緊張を楽しもうと考えましょう。緊張を楽しむ姿勢になると自然と緊張を受け入れることができるようになります。いい場合に力なので緊張により集中力の発揮が流されます。緊張してするのではなく肯定する。人生に疲れた時の30の言葉、その17、嫌なことにしていると罪を犯しやすくなる。意向の役は絶対にいけません。意向の役と関わる人には共通点があります。嫌なことにしているようです。嫌なことにしているようです。嫌なことにしているようです。嫌なことにしているようです。現実から見たくなるから非現実を求めてしまいます。気持ちよさを求め、意向の役を求めてしまうです。嫌なことにしていると罪を犯しやすくなります。意向の役はどんなことがあっても絶対に手を出してはいけません。しかし、麻薬ではありませんが、麻薬のようなものがあります。好きなことをすることです。好きなことをすれば麻薬のような幸福感を味わえます。麻薬のように対人になる心配もありません。ここから深い満足感が得られ、人生が充実します。強盗ですから、いつでもどこでも堂々とできます。楽しみや喜びが倍増し、ストレスや落ち込みが半減します。普段から好きなことをすれば健全な人生が歩めます。罪を犯さないためには好きなことをすることです。理想の現実があれば非現実に逃げようとは思いません。普段から幸福感を十分味わっているため、意向の役に手を出すことはありません。好きなことをすることは正義感を高める効果があります。麻薬ではなく好きなことに関わる。人生に最多の30の言葉、その18、後悔する癖がついていると何をやっても後悔する。後悔は必ずしも過去に問題があるとは限りません。過去ではなく心の悪い癖があると後悔することがあります。後悔する癖です。後悔する癖がついていると何をやっても後悔します。勉強する人はもっと遊んでおくべきだったと言うでしょう。勉強しなければもっと勉強しておくべきだったと言うでしょう。恋愛をすれば恋愛なんてしなければよかったと悔やむことでしょう。恋愛をしなければ恋愛すればよかったと不機嫌になるでしょう。出来事の問題があるのではなく心の問題があります。後悔する癖をやめることです。人と比べません。周りに流されません。自分の意思で下した決断は全て正解だと考えます。自分で考えた行動は絶対に後悔しないという主義を立てましょう。実行する自信がなければ、それを書いた紙の上に書いたものです。終わったことは、いつでも予定しないのです。後悔する癖がついているなら、後悔しない癖も使えるはずです。後悔しない覚悟を決めたとき、人生のあらゆる出来事が前向きに受け止められるようになります。後悔のない人生なら、後悔しないのではありません。後悔しないから、後悔のない人生を歩めるのです。後悔しない癖をつける。人生に最多の30の言葉、その19、勝てるかどうかではなく、輝けるかどうか。将来の道を選ぶとき、無難に勝てる道を選ぶ傾向があります。確実に学ぶ道です。やはり、一度しかない人生ですから、失敗はしたくありません。確かに確実に勝利できるなら確実に前進できるでしょう。しかし、勝てるかどうかで考える道を選んだら、人生全体から見ると必ずしも良いとは限りません。勝敗を意識することは深い満足感を持ちしたい方々です。勝てるようにしよう、負けないようにしようといつも考えていると心が落ち着きません。自分の価値は勝敗が左右されます。勝利を気にしない方々は深い満足感が得られません。輝きなければ魂を抱いているのと同じです。生きてはいますが、生きはしていません。勝利のために生きているということです。無難な人生を送っていると勝利ができても心から喜びが味わえないのです。人生の道を選んだら、勝てるかどうかではありません。輝けるかどうかです。人生は輝きが大切です。一度しかないからです。勝利を生き方の人生と勝敗によって幸せが左右されますが、輝ける道を選んだら、たとえ負けても輝けます。生きていきます。これが大切です。負けても新たに楽しんだりできると必ず充実した生き勝てるかどうかではなく、輝けるかどうか、で、道を選ぶ。人生に最多の30の言葉、その30、自分に正直になった時から本当の人生が始まる。本当の人生はいつ始まるのでしょうか。好きなことを始めた時でしょうか。人目を気にしなくなった時でしょうか。自分に合わない仕事を辞めて自分に合った仕事に就く時でしょうか。もちろん、これも正解ですが、これを集約した本質的な答えがあります。それは自分に正直になった時です。意外と私たちは気づかないうちに自分を偽って生きることがなかなかありません。親の目や世間体を気にしながら生きています。関西の恐れがあり、自分が求めることより周りが求めることを優先させてしまっています。そのため、やりたいことがあっても我慢しています。相手の顔を伺って、無難な意見を述べている。自分の本音を隠して立てない場合になっている。人目を気にして言いたいことを言えない。他人の評価を気にして周りに流された生き方になっている。やりたいことがあるのに我慢しながら生きている。好きでもないことをさせられる状態になっている。お金と生活のために自分の夢を諦めている。ドキッとした幸福があれば要チェックです。それは自分に正直に生きていません。もう正直に生きているよと思う人でももう少し自分の様子を振り返ってみてください。自分に正直に生きているつもりでも自分に嘘をついている部分などが残っているかもしれません。少しでも自分に嘘をついていることがあればまだ本当の人生とは言えません。自分を偽って生きるのは辛いだけ。自分に嘘をついているとあなたとそうしていればよかったと悔やむことになるでしょう。自分に嘘をついていると偽りの人生になってしまいます。あなたの本当の人生はいつから始まるのか。自分に正直になった時から始まるのです。納得する人生を送るためには自分に正直になりましょう。自分が思ったことは正直になっています。自分が進んだ道を正直になります。諦めた道なら自分に正直になって再び挑戦しています。自分に合わない仕事ならさっさとやめてしまうことです。自分に合った仕事について自分を最大限に生かすことです。自分に正直になった瞬間あなたの中であと社会が決まる考えられるでしょう。自分が生きた本当の道はこれだ。と納得します。何かときてふわっと心が軽くなりくつ、そこにある嬉しさがあるはずです。本当の自分が目覚めたのです。一度しかない人生ですから自分に正直に生きましょう。今では自分に嘘をついていたなら心を揺らい、これからは自分の気持ちに正直になりましょう。あなたの人生ですから自分の気持ちや考えを最大限に尊重することが大切です。自分に正直になった時から本当の人生が始まるのです。本当の人生何もしたくない日は自然な気持ちにしなくて、たっぷり寝る気にする。その2、大変な時こそ努力を続ける。その3、人生の時間があることに感謝する。その4、余裕のある忙しさと心がける。その5、人生は短いと意識する。その6、自己啓発書で心の掃除をする。その7、まっさに手を挙げる。その8、大空という一つの屋根で繋がっていることを意識する。その9、人生までは助走を捨てて乗り越える。その10、あらゆる動物を目合わせて会話する。その11、大きな問題は自分が対処できるまで壊れず。その12、未来がわからないことに感謝する。その13、答えを出すように努力を出す。その14、失敗は恐れるものではなく期待する。その15、急な場面は慌てず妻まで調べます。その16、人生の悪い道は常に存在していることに気づく。その17、嫌われる選択肢も視野に入れる。その18、雨の日は雨の音を楽しむ。その19、絶対に雨の状況でも悪事を働くのはやめる。その20、個性、慣れることをする。その21、楽しようとするのではなく楽しむ気持ちを大切にする。その22、寂しさや切なさを感じた時は乗り越えるのではなく軽いことで処罰。その13、だんだん自分を愛して優しい人になる。その14、今からは注意をしようという人生の労働組織だと考える。その15、遠回りをしている時はいい経験を積んでいると考える。その16、緊張を制するのではなく肯定する。その17、迷いではなく好きなことに関わる。その18、後悔しない癖をつける。その19、勝てるかどうかではなく輝けるかどうか、で、道を選ぶ。その30、本当の人生を歩むために心の準備に正直になって生きる。